早乗り
ふきこの
ポジティブな時間、
あなたの笑顔が見たいから、あなたの笑顔が見たいから。
こんにちは、狙った話は逃さないピース&ピースのハヤトです。
こんにちは、ハッタリのピース&ピースのりちゃんです。
こんにちは、和歌山天然記念人風鎮こと岩崎ふきこです。毎週火曜日のこの時間は、介護職員そして介護 YouTuber として活躍中の早乗りと私岩崎ふきこがラジオを聞いて元気になるような楽しい話題をポジティブな時間にしてお届けします。
はい、
はい、
なんか風鎮都市行きました、
う
ん、なんか
どういうこと。
いや、なんかいきなり今日はちょっと年重ねはったなっていう
今日はちょっとね、
大人な雰囲気が、
おすすめの若い女の子を連れてきたので、ね、アダルトバージョンでお届けしてみました、
なんかちょっと雰囲気がもう、うん、なんかもうお姉さんな、
そうだ、失礼やな。
ちょっと待って、
若い子がいてたらもう風鎮はもうなんかおばあちゃんみたいな感じ。
不思議なもんすね、早さん思わんすか。
なんか
風
鎮睨んでるで
いや、でもやっぱお綺麗ですよ、ね、ポチャッとしたような雰囲気
ポチャッとしてないやん。
トシって太ってるって言ってます
いや、なんかホワーンとした、ね、
あ、それはそうですね。
なんかあのトランポリンで、あの、ね、うん、あの入る子供がポヤンポヤンって、キャラクターのふわふわドームみたいな雰囲気じゃないですか、いつも
ヒ
ューって抜けていくみたいな感じの
ホワンホワンしてますよね、
方ですよね、
うん、
終わりいや、うん、今日ね、その若い方連れてきてもらってて、
うん、
で、はい、年齢なんとまだ19ぐらい9ね、なんすよ。だから僕らのその時って何しても、僕だって隼人さんも出会ってないし、
う
ん、
あ、そうですよね。
何してたんですか。
僕はでも18の頃ってちょうど介護始めた年なんですよ、は
い、もうやってたんですね。
そう、18の頃から
はあ
やってるんで、
歴むちゃくちゃ長いじゃないですか、そう考えたら。
長いですよ、だから僕も18年やってるんです、はあ、はい、介護。
なんと、
そう、まあちょっと間ね、ちょっといろいろ別の仕事もやりながらなんですけど、
う
ん、
はいはい、でもやり始めたのはもう18。
そうです、そうです。
はあ、うん、そうなんすね、
うん、
なんかジャックナイフみたいなあだ名なかったっすか。
そ、それ千鳥の弟やんや
すごい、ちょっと嬉しい
あれもうすぐ出てこえなかったな。
ジャックナイフ千原ジュニアさんじゃなかったっけ。
そうそう、
千原ジュニアさん、
え、言ってなかった僕。
あ、千原、え、僕も
あれ、あかんわ、
おかしい、
あかんわ、
インプットがちゃんと言うてくれてるっていうこうね、
ハヤトさんはね、18から介護のお仕事されてたと言ってましたが、ノリちゃんはどうですか。
僕は18の時はもう師匠にずっと、師匠の家に、うん、難波で弟子入りしてるにもかかわらず、師匠の家が貝塚やったんですよ、
うんうん、
で僕もあの大阪西成というすごい芸人が誕生する町に住んでまして、
うん、
で師匠の家まで朝起きて、大阪市内から、ちょっと2人とももうそんな話いらんやろもうみたいな目線送りませんでした、大丈夫ですか。
すいません、
はい、
出てました、ごめんなさい。カバン持ちをしてたんですね。
そうですね、もうほぼ1年カバン持ち、
ま、もう芸人時代の下積みが始まった。
もうまさにですね。これで、あの、
青春、
もうそろそろ師匠、
ま、続くん
舞台ですよみたいな、オチがあるんです、ちゃんと。師匠もうすぐ舞台ですよって言うたら、うん、池田そのままそのままってよう言われてね、いやまだいかんで、師匠ギリギリに行くんですよ。もうええわって、前の師匠が、だいたい海原遥か彼方さんっていう師匠らの前やられてて、で遥か彼方さんがもうええわっつった、池田行くぞ、あ、師匠わかりました、ブレザーかけますとか言うて、そのままそのままみたいな、そのままっていうギャグするの、師匠ね、僕のね、夢の単語っていう。
でも8割方僕分からん
ん
だけど何言ってるか
なんで
何言ってんの、
まあ、つまりは、まあ、うん、今の仕事につながる下積みをしていました
っていう話ですね。そういうこと、そういうこと、2秒で終わり
それでよかったんか。
それでよかった。風鎮は、
私は18はおそらく専門学校に通っていて、将来、そうです、あの母が子供服屋をしていたので、それを継ぐつもりで、
あの、
アパレルの専門学校に通って経営とかファッションについて学んで、
宇都宮調理専門学校かな
違いますアパレル関係ですね。で専門学校卒業してからは大阪の梅田のアパレル会社で、
そうかそうか、言って
ました、
あの丸ビルの
丸ビルすぐ近くのディアモール大阪というところで、
そうか、そこでスカウトされて
違う、
ね、和歌山放送来たんですよね。
ホリプロスカウトキャラバン
が和歌山放送だいぶ広範囲にわたってスカウト活動してるんですね
そりゃそうですよ、ちょうどほんまに大人につながるこの ターニングポイントの
確かにでもそう
時ですよね。18って高校卒業して、
う
ん、
そう大人でもない、うん、子供でもない、うん、このねいろんな
一番難しい
悩みもあるでしょうね。
そう悩みもあるし大人になりたいっていういやでもなりたくないとかそういう多感な時ですよね。
いやそんなことも今日はお聞きしましょうか、
はい、
というわけでございまして今日はねもう楽しみにこの後も聞いていただけたらと思います。
この番組は介護相談センターピース&ピース紀州技研工業ハート整骨院鍼灸院ほか各社の提供でお送りします。
ピース&ピースは皆様の生活を支える介護の会社です。今だからこそ一丸となって助け合っていきましょう。073-499-5508 499-5508 ピース&ピースはあなたの笑顔を応援しています。
合格率が県下トップレベルの希望ゼミナール、小学受験から大学受験まで幅広く子どもたちを応援しています。希望ゼミナールの明るく楽しく前向きな学習で夢や希望を実現しましょう。お問い合わせは 0120-13-5977 または希望ゼミナールで検索。
困った時は虎を呼べ。館町ふっくリハビリテーション病院は2024年4月1日畑屋敷東の町へ新築移転。整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も受けたまわります。ふっくリハビリテーション病院です。困った時は虎を呼べ。
ちょっといいですか。このコーナーでは早乗りふきこの3人がラジオをお聞きのあなたにちょっといいですかとお伝えしたいポジティブな話題を週替わりでご紹介します。ということで今週は私の気まぐれ企画ちょっと紹介していいですかの回です。
おい そんな回あったの。
いや僕びっくりした。
何勝手に作ってる。
打ち合わせないやん。
前回あったでしょ、あの和歌山北高校3年生の森下大輔くん、うん、
めっちゃええ子やった、うん、
風神の気まぐれ企画やった
にしていこうかなと思って。あの今回からタイトルがつきましたが、はい、前回ご紹介したレスリングの森下大輔くん、うん、昨年12月に開催されました全日本選手権で、はい、なんとベスト8に入ったらしくって、はい、さらに日本体育大学に合格して春から東京に行くことが決まりました。
大抵
おめでたい。
数々 のレスリングのね、うん、あのオリンピック選手も出てる。
そうです。
へえ、そうなんですか。
でも高3でだからその大人とかも混じった上でのベスト8やろ。
そうですそうです。でそこでのまあ活躍が評価されて、うん、今韓国で全日本合宿をしているそうですよ、うん、
すごいですね。
もうすでに
全日本選抜入ったんや。
そうなんです。
いやほんまだから夢ではなくなってきましたね。もうだオリンピアンに近づいてきてるってことですね。
え今いくつでしたっけ。
高3から18歳ですもんね、
うんうん、
すごいな、いやほんまにこれからですね。楽しみですね。
楽しみや
ね。そんな将来のオリンピアの卵を紹介したのですが、今回はアナウンサーの卵ちゃんを
また卵
お連れいたしました。
マジで。
はい、お茶の水女子大学1年生の岡村ゆりちゃんです。よろしくお願いします、は
い、お願いします。
お願いします。
お茶の水大学で作ったお茶持ってきてくれてる、
はい、お茶ね今目の前にね、ほん、ま、僕らあるけど、
はい、ありがとうございます、
まあ、ゆりちゃんはねインカレサークル、うん、まあ、つまり学外サークルで、うん、東京大学放送研究会17期生の今ラジオパート長をしている。
はい、
そうですよ。
なんで1年やろ。
あ、2年生までしかいないサークルなので、な、うん、次の代でラジオパート長
になって、
はい、
長になって。まず冒頭にどうですか、もうアナウンサーの卵ということで自分で自己紹介も絶対できるじゃないですか。
じゃあちょっと何秒とか
15秒30秒とか
何でしょう。
で鬼やな鬼やな
卵を潰そうとしてます。
潰そうとしてるやん。クラッシャーやもんな。
聞いていく方がいい。
はい、質問して
質問の方がいい。
はい、お願いします。いや
そんないっぱいあるけどな。
血液型か、
ま、そこ
なぜお連れしたかと言いますと、まあ、私の夫が小学校の先生をしておりまして、うん、初めて担任させてもらったのが岡村ゆりちゃんの
そうなんや、
はい、結婚式の時には80人ぐらいかな、うん、教え子さんたちが来て歌を披露してくれて、
もう結婚してんの、うん、
あ私じゃない
やってない
、はい、私
と夫人のね、
はい、です、はい、私と夫の結婚式が令和元年にあったんですが、その時に、うん、まあ、80人の代表としてスピーチをしてくださって、うん、もうとても心のこもった素晴らしいスピーチをしてくれた、という岡村ゆりさんでございます。
そのスピーチも聞きたいですけど、
その動画とかって残ってないんですか？
残ってないんですか？
しっかり残ってます。それは、はい、結婚式には和歌山放送関係の皆さんも来てくださったので、その時この子は誰だというふうに
ちょっとお願いあんねんけど、はい、あの和歌山放送でたまにあの JA さんのリポートとか僕行かしてもらえんけど、はい、そこあんま取らんといてもらえたらちょっと
仕事取られるもん
な、少ないんで僕、うん、
大事ですよこれ、絶対取られますよ
ね、
ほんまに。
だって今のどっち選ぶって言ったら選ぶもんな。
私たち3人、まあ、大学に通っていなかったメンバーじゃないですか、
うんうんうん、そうですね。
そういった人間からすると、この学外サークル、東大法研っていうんですかね、
はい、そうですね、
どんなところなんだろうって気になりません、うん、
確かに。お茶の水と東京大学って仲良しなんですか？
そうですね、うん、あの場所は今離れてしまってるんですけど、その2つが中心となってるサークルがいろいろあって、東大法研は東大対お茶大対その他の大学が1対1対1ぐらいでいろいろ集まってやってるんですけど、うん、
いやすごい、
なんか絶対話聞いてて思ったのが、絶対頭いいですよね。
そら天下のお茶の水ですよ。
そうよな、
はい、でお茶の水って多分アナウンサーって
養成所みたいな感
じ、何十人ぐらいいけますよね、多分なった人。へー、有名なアナ、ね、佐々木さんとか
いらっしゃると思います、ね、はい、
めちゃくちゃ多いアナウンサー、タレントというよりはアナウンサーがなってるかなってイメージ。お茶の水出身 で、
うん、それで大学選んだところもあって。
あ、そうなんですね。この岡本ゆりちゃん的にはその将来とか、うん、
岡村です
岡村ゆりちゃん
なんか似てそうっすね。
ややこしい、あの岡村ゆりちゃんで、おかゆ
ちゃんでも、
おかゆちゃんです、
ね、おかゆちゃん
ラジオネームおかゆでやってるんです。
あ、
はい、
おかゆちゃんは将来今何か考えてるんですか？
将来はそうアナウンサーになりたくて、
うん、
あそうですね。
もういやもうだからずっとアナウンサーになりたかったの？
そうですね、小学校からなんだかんだで変わらずに、うん、
憧れのアナウンサーとかいてた？
憧れのアナウンサー、うん、今は、うん、あの TBS の江藤愛さんが好きですね、
う
ん、
なるほど。
分からん、
ね、おかゆちゃんは TBS のアナウンススクールにも通っていたんですよね、
う
ん、
夏まで通わせていただいて。
いやもうほんまもう卵中の卵や、
もう卵からもちょっと破ってます。
そうですね、もう孵化されている状態ですが、ね、将来はどんな番組を持ちたいとかありますか？
番組、そうですね、どちらかというと報道だったりの方が興味あるんですけど、今はなんかこう災害の時にこう発信するところに興味があって、うん、まあ、番組ではないんですけど、
まあ、まあしっかりねその報道というか、はい、起こっていることをしっかり伝えたいと、うん、ね、はい、僕ちょ気になるのは結構こうバラエティ、おかゆっていうこうね、うん、あだ名ついてるぐらい、うん、バラエティにもまあアナウンサーって今絶対、まあ、女性アナウンサー一人いてたりしますけど、うんうん、そういうバラエティよりはそっちの方がいい。
そうですね、ちょっとあんまり面白くないのかなと思って。
そんなことないやろ。
そ
うなあ、
どうですか、
おかゆ以外に好きな食べ物ある？
え、好きな食べ物、梨とかビワとか
可愛い
ですかね。
でも、
ええ、
和歌山出身やからそれこそ茶がゆとかいいんじゃん、
は
い、
あ食べます ね、好きですね。
おかゆから茶がゆに変える。
いや全然関係ないやん。
いやいやでもだって関東の人って茶がゆって知らんでしょ、
ええ、ああまあ和歌山のね、
ね、
美味しい食べ物、
うん、そう
そ
う、
うん、そんなおかゆちゃんは今その東大もっとラジオ暮らしという番組をね、うん、持ってるとのことですが、うん、そのラジオはどんな内容なんですか？
あ、もうラジオパートのメンバーが好きに考えるんですけど、うん、まあ何ですか、バレンタインの話をしたり、そうですね、季節の話とか企画で、例えばなんかマイノリティを狙えっていう企画があったんですけど、それはそのなんか どっちかを選んでこう少人数になる方が勝ちみたいなのをなんかやっていく、うん、あなんて言ったらいいんですかね、
まあ、
企画系のもしたりいろいろですね、お便り募集して相談に乗ったりしますね。
そのフリートークめちゃくちゃできるんじゃん教えてよ、うん、フリートーク苦手なんよ。
いやもうなんですか。
でもテーマトークとか練習するんじゃん。例えばまあ、ね、お茶これ麦茶があったら麦茶でこうなんかテーマで喋るとか。
そうですね、あのそういう企画収録する前にウォーミングアップがあって、うん、例えば1分間トークだったらテーマを一つ決めて体内時計で1分測って、は
い
は
い、あなるほど1分でちょうど終わるみたいな、はい、
そうですね、そういうのやったり。
なるほど、やりたいな、それ今から1分ちょっと数えてな
すごいな、
怖いことをおっ
しゃいますね。いやいや、誰が一番うまいか、みんなすんのかよ、みんな
放送自体はどれくらいの頻度でされてるんですか。
1週間に1回その東大元ラジオ暮らしは枠をいただいていて、うん、そうですね、あとは、うん、でも学祭の時に、うん、YouTube で配信するんですね、うん、それが今も残って聞けるのもあったりして。
和歌山出身やんな。
あ、和歌山出身です。
出身やんな、
はい、
もう結構いやいや標準語
ちょっと標準語、ね
ね、まあ、もちろんねアナウンサー志望やから、うん、まあ、普段から気をつけてるんやとは思うんやけど、
なんかその小学校アナウンサーなりたいなって思い出した時期から自然と関西弁抜けてしまって、
小学生から
意識してた、
無意識にですかね。
え、そのアナウンサーになりたいと思ったこうきっかけって何なんですか。
あ、きっかけ、え、わからないです
もう気づいたら
なんかそのお父さんお母さんの影響とか、
うん、いやでもテレビ見てて、まあ、楽しそうだなって多分小学校の頃が、軽い気持ちでアナウンサーになりたいって言ってたんですけど、それこそ吹子さんの結婚式でスピーチさせていただいたりして、うんうん、なんかこうね言葉で伝えるのって楽しいな、嬉しいなって思ったのがきっかけですかね。
またお母さんが言葉で伝えてたんでしょうね。
あ、そうですかね。
あなたはアナウンサーになるんざますよみたいな感じでずっとずっと
ざます口調で
そんな感じじゃないですか。お母さんなんか 元先生ですよね、教師からのお母さん。
看護師だったんです。
あ、そうですね。なるほど、イメージで言ってしまいましたけども
小学校の頃も放送部に入って、
うん、あ
で高校の時には、うん、卒業式で生徒代表として当時も読まれたんですよね、
はいはい、あれもすごい貴重な経験。
え、緊張しないんですか。
緊張はしてました。あ、してたんですけど、
まあ、でもそれはまあね、
うん、しますね。あれ20分ぐらい一人で BGM かかってる中で話したんですね。
すごい長いな。
そうなんです。
長い、
原稿から考えて。いや、あれもでも緊張したんですけど、でも、うん、
手とか震えなかったんですか。
案外。
マジですか。
誰に言うとるんですか。
去年ね、卒業、子供の卒業式で
写真読みます。写真バシッと、やっぱ俺読まなあかん、はい、バシッと
手ブルブル震えてた
もうこんなやった
ら思わず笑ってもたんやけど、
もういい、もう震え、もうほんまブルブル、もうあれがほんまブルブルっすね。
もうあれブルブルでしたね。
止まらん
かった。そうか、いやでもそれが普通やと思うんですよ。
いやいやほんまだ、
ああいうまで。え、それを20分、
はい、
いや持たんかったよ20分やったら
もともとのなんか超心臓ありますね。なんかこうメンタルが強いというか、まあこう人前でやっぱこう伝えたいっていう思いがあるからこそ、これやらされてるかもないんでしょうね。
やらされ、あ、でもそうですね、本当に、うん、そういう機会をいただけ方からには、うん、
ポジティブすご
いや声可愛いないですか。
声可愛い、
可愛いです
ね。え、
うん、そして息通ってる。
そう、ラジオでねお見せできないのがもったいないぐらい、うん、あの、うん、容姿もとっても品があって、うんうん、本当に可愛いんですが、うん、どんなにしたらこのようなあの可愛い子が育つんだろうと、お父さんお母さんの教育法もね、うん、聞きたいとこですが、うん、どんなお父さんお母さんなんですか。そうですね、でも結構自由に、自由に育ててくれたですかね。
いやいいですね、
はい、
いやもう本当に、お、もう自由、自由こそ責任ってついてくるので、
そうですね、うん、確かに、 なんか自分でしっかりしないと、うん
うん、でもそうそうちょっと待って、自分しっかりしないとっていうことはお父さんお母さんしっかりしてなかった、
そんな
しっかりしてて二人を守っていかないみたいな、
自由にしてくれてるからこそ自分でしっかりと責任を持たんと、
う
ん、
なるほど、期待もされてる、なんか何か自由にさせても大丈夫だろうって思ってくれてるから、うん、それを裏切らないためにも
すごいな、
なんか思ってたような気がします。
もう絶対アナウンサーにならなあかんやほらもう言うてきたから ね、 ね、
いや多分こうアナウンサーの枠も飛び越えてくると思うんですけどね、こうゆくゆくは。
いやその声可愛らしいから、うん、なんか好きなアニメとかない、なんか一個のキャラクターに、
あーそっか声優もいけるんじゃん。
アニメとかあんま見やん。
あ、見ますよ、あの鬼滅の刃とかスパイファミリーとかも有名どころですけど、
アーニャのチョコレート娘に買わされたわ。
買わされた、
うん、ただそれだけやけど
今流行りですよね、ピンクの髪の、
あ
の、
あるやんなセリフ、うん、アーニャなんとかやって TikTok で流行ってる、 あのセリフ、
ピーナッツが好き、
あ、あ、ピーナッツが好き、行こうそれ、
うん、え、今ですか、今行きますか、アーニャピーナッツが好き、
やばいやば
い、再現度も何もなかった気がします。
これもずっと残るからね。
あ、怖い。
ねえ、これ聞いてくださってる声優業界の方からスカウトが来ちゃうかもしれない。
だジングルこれで言ったら注目されるんで、だから
そうですね、
アーニャピーナッツが好き、どうもハヤトです、ノリちゃんです、風鎮です、ハヤノリで言ってもええぐらいやけどな。
清らかな気持ちになれますね、ゆりちゃんの声は。
ちょっとまだまだ聞きたいことあるんやけど、一回、
ね、はい、そうですね、
一回ちょっといいですかというのが終わって、まあこの後ポジカン情報もあるんですけど、うん、
はい、
このままちょっといてもらって、
は
い、
ましょう、
まだまだちょっと質問ゼミに
質問ゼミやな、
はい、ね、東京での暮らしについてもね、聞きたいですから、一回締めていきましょう、
はい、次のコーナーでプライベート、はいはい、
あなたの笑顔が見たいから、
早乗り
ふきこの
ポジティブな時間、
今週のポジカン情報。
このコーナーではポジティブな時間、略してポジカンから街の話題などおすすめ情報をご紹介します。
はい、というわけでございます。引き続き、うん、岡村ゆりさんにね、うん、おかゆちゃんに、
おかゆちゃんに、
来てもらうってるんですけども、
はい、おかゆちゃんは今ね、大学1年生で春休み中ということで、和歌山に帰ってきてる間を使ってご出演いただいているわけですが、うん、ということで明日からまた東京での暮らしがスタートするわけですが、うん、東京に出てみてどうですか、和歌山久々に帰ってきてみると。
本当に和歌山本当にいいところなんですよ、うん、
いやね、
まず食べ物が美味しいですよね、はいはい、あのもう鮮度が、うん、普通の近くのスーパー行っても野菜もお刺身 も、うん、もう全部美味しいじゃないですか、うん、もうそれだけでご飯が美味しいっていいことだなって思いますね。
あ、まあ、でも県外に出るからこそ分かりますよね、はい、そういう和歌山の良さっていう、
一番は空気が美味しいですよ、はい、和歌山帰ってみたらめっちゃ感じますからね、はい、俺も東京ちょっと住んでたんですよ、
ああ
3日やけど、
ちょっと住んでるって言えへん、
いやいやいや、ほんまちゃんとちゃんと3日ね、あのホテル住まいしたんですけど、帰ってきたほんま一番思うのがほんま空気が美味しいなって、
う
ん、
人が多いとどうしても空気がこもってしまうので、うん、和歌山帰ってきたらそうですね、
でも3日やで、和歌山帰ってきて3日4日したらまたやっぱり都会に行きたくなるで、この間僕、うん、早さんとね、大阪旅しに行ったんですよ、
うんうんうん、
めちゃくちゃ楽しかったも
ん、
人多いにワクワクするし、なんか夢叶える場所やなって思うやん、ね、行ってたら、はい、で帰ってきたら、やっぱ和歌山やなっていう、落ち着
きますよね
そうか、じゃあ東京行って、東京で普段何してるんですか、東京って、
うん、
休みの日とか、
ちょ、お父さんお母さんは言えやんやろこれ、
言えやん、それはもう言える範囲でね、
言えるところで、
うん、でもそうですね、あんまり外出ないんですけど、でも、うん、友達とカフェ行ったり、そうですね、おしゃれなところが多いので、
それお茶の水ですよ、お茶の水の周りも
そうなんですか、お茶の水って、
ね、すごい、あの坂のところとかね、
あ、坂多いです ね桜とか、
もう坂のとこ行ったらこうもうおしゃれなカフェだらけこう雑誌に出てきそうな ねいわゆる表参道、ね、
あ、表参道、ね、行きましたね
あそこだな、
はい、
ほんまにそうか、東京な、
うん、でも和歌山帰ってきたら、うん、 なんだろう、空が広いのがすごい嬉しいですね。あ、
そうか、ビルが高いからな、か
空が狭くて
星も見えやんしな、
見えないですね、うん、でも、うん、見えるんですけど、うん、なんかあんまり見ようと思わないというか、
あ、上見てもビル、建物建物ばっかりやもんな、
和歌山
いい、何食べてんのよ、
何、あ、でも自炊が多くて、
あ、えらいえらい、
何食べてる、うん、あ、でも肉じゃがとか作ったり、なんですかね、
え、今ってバイトはされてるんですか。
今はしてないんですけど、うん、3月からなんか塾のバイトを始めようかなと思ってたり、
塾、
ね、あんま時間あれば、もう最後一個聞いて、あの、自分を食べ物に例えるとしたら、
それ最後な
あれ以上よ、
いや、もうそれはお粥ですかね、
あなるほどなるほどあ、そうか、それ思ってなかったわなしとか言うんかな
で、いつでも食べたいし、お腹に優しいし、ゆりちゃんのふんわりした雰囲気にぴったりですね、
もうでも次お会いするときはもうテレビに出てたらね、するかもしれない、ね、
あの時のお粥ちゃんだという感じで、そうそうそう、テレビ画面でしか会えないかもしれない、
岡本と言ってごめんとかなるかもしれんすよね
お粥やめておかかになってるかも、もしかしたらちょっと色ついてきて
色ついてきて、
まあでも楽しみですね、ほんまなんかね、これからどうなっていくかっていうのもそうやし、ね、
ね、今日はね、ゆりちゃんが和歌山にお越しということで、はい、うん、おじいちゃんおばあちゃんご家族もこのラジオ聞いてくれていると思うんです、はい、よかったらゆりちゃん最後にご家族に向けても一言、はい、最後にメッセージいただいてもいいですか。
いつも応援していただいて支えてくれてありがとうございます。これからも頑張ります。あ、恥ずかしい、
あ、すごいすごい
むっちゃ純粋っすね、
純粋やな、
じゃあおじいちゃんも応援してる、
心から応援してます
ありがとうございます、
ね、本当に頑張ってください、
何向かって頑張ってください、
はい、
以上今週のポジカン情報でした。
創業61年、実績と信頼の西原塗装工業、塗装防水はもとより足場工事リフォーム全般など何でもお任せください。地元密着、町のペンキ屋さん、アフターサービスも丁寧でバッチリ、西原塗装工業。
いたたたたた、この痛みなんとかならないの。
その痛み、ハート整骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺い、あなたの体を治療します。和歌山市新城ハート整骨院鍼灸院。
賞味期限や生産者情報、市場に流通する商品には様々な情報が記されています。紀州技研工業は産業用インクジェットプリンターで各種商品に命とも言うべき情報を吹き込んでいます。マーキングテクノロジーで時代をリードする紀州技研工業。
障害福祉サービスの社会福祉法人つわぶき会は、ワクワクドキドキ笑顔がいっぱいになれるようスタッフみんなで頑張っています。あなたも一緒に楽しく働きませんか。詳しくは 073-431-7000 またはホームページを検索。
さあエンディングになりましたけども、
はい、
あっちゅうますぎて、うん、いやもうまだまだ聞くことあるんですけども、
なんかほんま怒涛のような質問攻めやったけど多分人生で初めてじゃないですか、一番じゃないですか、こんな質問攻め
どんだけ聞かれんねんって
、ね、他のラジオではなかなか聞かれないタイプの質問が多かったかと思いますが、
ね、そうなんです、僕らこんなんなんで、
ちょっと最後にお茶、好きなお茶って何。
好きなお茶、麦茶ですか、
ね、
麦茶か、
はい、なるほど。今スタジオにのりちゃんが用意してくれた麦茶があるので火を使っていただいたんですよね。麦茶が一番好きだ。
ただお茶の水に変えたおそらく緑茶飲んで、ね、まあでもほんま楽しく今日は過ごせたし、うん、ね、みんなも和歌山の皆さんも一緒に岡村ゆりちゃんおかよちゃんを応援してもらえたら、
そうですね、
はい、ありがたいなと思います。
はい、
はい、お忙しい中お越しいただきましてありがとうございます。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は岩崎ふき子と
絵画 YouTuber ピース&ピースの隼人と
のりちゃんと
岡村ゆりがお送りしました。
ありがとうございました。次回もみんなで楽しく
ポジポジ。
この番組は希望ゼミナール、社会福祉法人つわぶき会、西原塗装工業、復興リハビリテーション病院ほか 各社の提供でお送りしました。
あなたの笑顔が見たいから。